暮れも近づきまして、暮れも近づいたというかもう暮れなんですが、2つですね、私自身も含めてやはり年の終わりはですね反省と、年の初めは未来と、まあ、いうことなんで、大晦日を挟みましてね、気分も一新するというのがまたいいことなんですね。まあ太陰暦と太陽暦と違うもんですからそのもちろん1月1日っていうのも本当に絶対的に意味があるかって言われるとですねちょっといけないんですが、まあ、昔でしたら夏至ですね、まあ、今ではだいたい12月22日太陽がどんどんどんどん短くなり、まあ、これ北半球のことですけども、もうこれでこの地上も終わりになるかなと思うと次の日からまた日が長くなるというのも、まあ新年、一番新年みたいなもんですね。ですからまあイエス様が本当に12月24日にお生まれになったかもしれないけど、この12月の二十何日というのはですね、全世界的にやや新しい年が始まるというようなことが行われるわけですね。これはまあ太陽の日が長くなるっていうことなんですが、まあその時にまあそのちょっと前にはですねやはり反省が必要だ。私は今年の反省の一つはですね、これは特に指導者つっても、まあ、国会議員なんかもありますけども、学校の先生とかありますが、まあ人は多かれ少なかれ指導者なんですよ。例えば親になれば子供に対する指導者ですしね、先輩になれば後輩に対する指導者だったりしますから、まあ、誰でもある程度は指導者なんですよね。完全に指導者じゃないっていう人はもう本当に数が少ないというふうに思いますけどね。まあ私が最初に思うのは今年は誠実だったかっていうことだと思うんですね。私の人生で忘れられないのはやっぱり2011年の福島原子力発電所の爆発の後のマスコミの人たちですね。これは爆発してからどのくらいでしたかね、2週間かぐらいだったと思うんですが、朝日新聞、日経新聞、読売、その毎日新聞、その他の大新聞とかですね、 NHK その他の大テレビという記者はですね、カメラマン一斉に福島から引き上げました。そして4ヶ月経ってその人たちが恐る恐る、放射線防護服を着て福島に入ったら、そこにみんな福島の人たちが普通に生活していると、このことを私に言っていただいた人は ある大手の四大新聞の記者でしたね。年の頃はだいたい45から50ぐらい、誠実そうな記者でした。東京のあるホテルのレストランの、まあ、ちょっとインタビューできるようなところを作ってもらったところで、彼は顔が歪んでましたね。私が新聞社に入ってから初めてこんなに辛い思いをしたことはない、だって先生どういうことが行われたか、事故が起こって しばらく経って我々は全部福島県から引き上げました。それは会社の指令で引き上げました。聞くところによると労働組合が、従業員の安全のために引き上げろと言ったから引き上げたという説明を受けておりますが、まあとにかくそれは言い訳にもなってるわけですが、引き上げました。引き上げて4ヶ月経って福島に再度入る時までですね、我々は新聞市場に被爆は安全であるとか1年1ミリシーベルトは嘘だとか、そういうことを書き続けてきましたと。読者の人はそれで、あ、そうだそうだ、それで忘れられないのは、それから福島に入って福島の人たちが普通の格好をして働いてるのを見て、大丈夫ですかと言ったら、その人たちが何て答えたか、新聞に大丈夫だと書いてあったからと言ったらしいんですよ。それでその新聞記者はもう自分の人生でこんなに辛かったことはないと私に言ったんですね。耐えられなかったんですよね。だせめて私に言って少しは気持ちを晴らそうと思ったんでしょうね。あの頃から日本人のそういういわゆる、まあ、新聞記者ってやっぱり指導者ですよ。つのは新聞記者によってみんな影響を受けますからね。学校の校長先生、学校の先生、 ね、学者、もちろんマスコミの人たち、みんな指導者なんですよ。で、あの頃ですね、福島原子力発電所の事故っていうのは日本の指導者から誠実さを奪った事件でしたね。その時の川崎市長は、児童の給食に放射線で汚染された食物が出たんですよ。そしたらこう言いましたね。福島の人たちを助けるために川崎の児童は放射線に強くならなきゃいけないとこう言いましたね。とんでもない話ですよ。それから4月24日だと思いますけども、それまで原子力保安庁は日本人の記者と外国人の記者と言語が違いますから2つに分けて記者会見しておりました。まだ4月の24日の時点では日本人の記者向けの記者会見は満席でしたね。有名なおしどり夫婦なんていうのいましてね、満席でした。議論も活発でした。その時に、外人の記者用の記者会見は出席者がゼロになりました。ゼロですね。そのゼロの誰もいないところに向かって、東京電力と原子力保安庁が発言をしてました。なんでゼロになったか。外国の人たちはですね、こんなに嘘な記者会見に出てもしょうがないと言ってゼロになったんですね。あれも私にとってはとても印象的な写真で、まだ今撮ってあります。もう一つは、私が地上波テレビに2つぐらい出た5月15日の日ですね。この日は前の日に東京電力が福島原発はメルトダウンしてたという発表をしました。それで翌日のテレビに僕はあっちこっちからお呼び出しがかかって、メルトダウンしてたんですってねって驚くアナウンサーの相手をしました。しかしメルトダウンしてるっていうのはもう爆発の後少なくとも1週間2週間の間にはですね、はっきり分かってて、メルトダウンして床に落ちたデブリというんですけど、溶けたもののものですね、溶けた破片ですね、それがどのくらいの大きさかということも学会内では議論されておりました。つまり5月15日にみんなが驚いて、朝日新聞なんかも確か一面のトップかなんかで、福島原子力発電所はメルトダウンしてたっていう大きな見出しを出したのはその時でしたね。しかしそれはもう分かってたことなんですよ。分かったことをなんで放送しなかったか、それは東京電力は言わなかったからなんです。つまりその時からもう責任逃れは当然であるということだったんですね。誰か責任者、政府とか東電とかそういうとこが言わない限りは自分たちの取材は信頼できない。だから取材に基づいては出さないということですね。このことですね、まあ、記者が退避したということ、それから外国の記者がゼロになったということ、まあ1年1ミリシーベルトの嘘をついたということ、それからメルトダウンを分かってて報道しなかったこと、これによってマスコミは完全にダメになりましてね、僕はその後新聞もテレビも見ません。というのはそんな嘘つきの人の報道を見たってしょうがないですもんね。それで1年ぐらい半ぐらい前、2年ぐらい前から始まった今度の騒動ですね。これについても私は関係者の方々、お医者さんはここでもう一回胸に手を当ててですね、私はこの問題について本当に誠実だったのか、今まで自分たちが、特に感染症の人たちはですね、私たちが今まで言ってたことと違うことを言った、それはどうしてなのか、お金儲けたかったからか、仕事にかじりついたかった方か、もしくは怖かった方かからか、やっぱりこれは考えなきゃいけないと思うんですね。小学校の校長先生とか先生方も本当に子どもたちを守るためにということで行動したか、それとも周囲の圧力でそういうことをしなければ自分の職業が危ないと思ったからか。人間は誠実でなければ人生は必ず暗くなります。不誠実で儲けたお金はこれはあぶく銭ですからね、なくなります。 それから誠実でなければ日本の子どもたちは将来ダメになります。この2つのことを私たちは大きな責任として持っている。ぜひ今年を終わるにあたってですね、どなたもほぼ指導者、親も親であるということも含めたら指導者なんですが、本当に自分は誠実だったのかと、いうことを一ついろいろな面から考えていただきたいなと思ってはおります。この歌はですね、少年がおいらの家に夕暮れを見ながら帰っていく情景を歌った歌なんですよ。日本人の作詞作曲ですけどね。やはり子どもたちにはこういう未来をですね、残しておきたいと私は思ってこの曲を使っております。